時刻は午後11時を回りました。富永晴れご案内は中井大輔です。3月1日の放送でもう3月です。春ですね。もうね、もう暖かくなってきてですね、もうワクワクしようかな。まあでもちょっと3月は寒い日もあったりでして、三寒四温とか言うんでしょうけれども、やっぱり春になるとウキウキ元気になれるような気がして、まあ楽しいこといっぱいあるんちゃうかなと思ってます。ということで今週もねラジオ頑張っていこうかなと思います。で今日の1曲目、大内義明藤谷美和子で愛が生まれた日。今日の1曲目は大内義明藤谷美和子で愛が生まれた日でした。今週も富永晴れですね、九州医療スポーツ専門学校の理事長水島昭彦さんをゲストにお迎えしていろんな話を掘り下げていこうかなと思うんですけれども、水島さん今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
とりあえず日本酒がまだございまして、
はい、どうも、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、選手のおさらいだけ軽くしておくと、まあ本当はその獣医さんになりたかったっていう過去があったんですけども、お父さんの一言がきっかけで、整骨院を開業される柔道整復師の道を歩まれて、はい、まあ、10年間、まあ、開業されて、で結局そこからさらにその系列のその整骨院を直営で50件までさらに10年かけてやって、はいはいはい、だから10年で20年分をちょっとこうね喋っていただいたんですけれども、はいはい、で今の肩書きなんですけども、その九州医療スポーツ専門学校、これは何のために、
はい、はい、実はですね、もう本当にスタッフで、はい、まあ頑張ってる子がいるんですけど、はい、まあ、福岡は学校あったんですけど、はい、なかったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、
開校されたのが2008年。
そうです、
はいはい、
そしてもうどうにかね資格を取らせるようなですね、はい、道を作りたいなと思って、うんうんうんうん、まずはじめ僕はその当時柔道整復師でしたので、はい、教員になろうと思って。
あ、教員に、
はい、
はいはいはい、
教員の試験を受けて、
その柔整の学校の先生になるのに教員、
ま、試験があるんです。
別途教員はい免許がいるんですね、
は
い、
僕らの時代にもう本当試験制度になって、はい、まあ、試験を東京の方で受けて、
はい、
東京と大阪あったんですけど、僕大阪の学校出てますので、
うん
うんうん、東京の先生から習いたいなと思ってですね、東京の学校受けて、はい、ずっと今で言ったら日本体育大学ですか、
はい、日体大、
はい、日体大の方で僕はずっと教員の講習会に6ヶ月受けて試験受けたんです。
はいはいはいはいはい、
で教員になったんです、実は、
はいはい、
できれば福岡で働きたかったんですけど、うん、まあまあ店員がいたんでしょうね、
はい、
それでもうたまたま縁があって、うん、まあ本当去年理事長が亡くなったんですけど、
はい、
岡山の方に、
岡山の方に、
はいはい、もう今広島もあるんですけど、はい、朝日医療技術専門学校って言って、
朝日医療技術専門学校、
はい、で朝日医療という学校があって、今朝日医療大学校からなってるんですけどね、はい、岡山駅前にあるんですけどですね、その本当理事長と縁があって、
うんうんうん、
それはまあ本当岡山の方に週に2回、
はい、
教員として会社をしながら、
会社をしながら、ね、
通ってました。
もう結構じゃ講義受け持ってらっしゃったんですね。
はい、講義1日1時間半の授業 5コマとかしてました。
5コマをやるんですか。1時間半の授業。
そうです。
喋りっぱなしですね、はい。
その時生徒がうちのもう本当従業員で、はい、今戸端駅前にですね、整、はい、骨院があるんですけど、うんうんうん、そこに来てる柔道整復師は僕の教え子です。はい、
お
あと行橋で、まあ、自分で開業してる生徒も、
はい、
まあ、富島くんと渡辺くんっていうのが僕は教え子です。はいはいはいはい、
あら、そうなんですね。で、まあその目的もって、まあ、教えなきゃということで、はい、その教員の資格を取られて、
はい、
でもまあこのスポーツ専門学校ですからね、なんか、
はいはいはい、もう元々本当に縁がある、はい、ビジネス専門学校がありましてですね、
はいはい、
それで木村先生という方がですね、はい、もう本当お世話になってる方なんですけど、はい、その先生の学校を僕は引き継がしてもらって、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。そしてビジネスの学校全部医療系に変更したんです。
うんうん、それもう、なんかその申請だけしたらそんなできるもんなんですか。
いや、やっぱり、ね、いろいろ、まあ、その時の
あるでしょう、ね、
いろいろあるんですけど、まあまあ、はい、どうにか、それを、まあ、まあある意味もう閉める学校やったんですよ、うんうん、
はいはい、
もう閉めてしまってる。
でも、うん、本当にポイントポイントで絶妙のタイミングで、
絶妙のタイミング
で必ずそのチャンスって言ったらちょっと平たいですね、なんか、はい、もう狙い撃ちのように、使命のように、なんか、
うん、だからもう多分神がね、何か僕にね、こうせっと言ってるんでしょうね、うんう
ん
う
ん、
はい、
今これせなあかんでって、
はいはい、
お告げがあるんですね。
そうですそうですと思うんですよね、
はいはい、
でさっきの曲 の大内義明さんという方も僕は友達でいたんですけど、
はい、
まあ、その方とのね、うん、関係もですね縁があって、 まあ、いろんなこともしてきたんですけどね、はいはい、
でもノウハウがないし、うん、最初ね、もう、うん、学校を作るっても考えたことないんで大変やろな思うんですけど、
その時に、うんうん、結局大阪の、はい、僕がパチンコして遅れて入れてくれた先生、
はいはいはいはい、
あの学園長が手伝ってくれたんです。
あ、そうなんですね。
あの学園長はもう本当もう何十年ってこの重生学校
入学試験の直前にパチンコでフィーバー2回かかったから遅刻して入試を受けて入れてくれたあの先生が
本当にあの、うん、その先生が、はい、本当たまたまですけど、はい、これもまたあれなんですけど、僕は大学行ってないので、
はいはいはい、
通信の大学行こうと思ってですね、
はいはいはいはい、
実はもう会社してる時に、
はい、
あの大阪の学校に電話して、
はい、
で若い先生が出てですね、はい、それは1月やったんですかね、はい、確か内申書をくれと、
はいはいはいはい、
僕が連絡したら、
うん、
もううるさそうにですね、うん、忙しいみたいなこと言われたんですよ。
カチンときますね。
カチンときたんですよ。
しますね、
カチンときて、ね、まあ、もう言葉その時まだ若かったからですね、
はい、
お前なと、うんね、お前のおかげで俺の人生変わったらただでおかんぞって言ったんですよまあある意味ね、
はいはいはい、
それで無眼で切ったんですけどね、
はいはいはい、
その後に橋爪先生が
うん、
お誰か電話あったらなんか文句言われたと、
はいはいはいはい、
九州のなんとか水島やないかって言って電話あったんです。
あ、すぐ分かったんですね。
すぐ分かったみたいですね。なんか何
ですかね、それでも気づいて電話かけてくれましたね。
もう本当にね、ありがたい。もう本当にいろんな人に助けられて
る
んですよ。
普通はそこでプツッと切れるところで
切れるんです、切れるんです。
僕ね、いまだにそれなかなかまだあの人生でこう課題を克服できてないんですけど、気づいたら言っちゃったっていうことがっいっぱいあってですね。
なんかありそうですもんね。
あるんですよ。で大学の時も何回もやっちゃよくなかったな、しまったなって
僕はもうずっと家内に怒られてます、
はい、ね、だいぶそれでもマシになったとは思ってるんですけどまあ大学入った時も自分より若い子しかいなかったので、僕は割と必死に授業聞きたいなと思ってて、で、まあ、とその当時 その僕の大学の学生さんは、まあ、もうあの授業中でもずっと死後がこう絶えない、
あ、
そういう大学やったんで、はいはいはい、僕いつも前から3列目に座ってたんですけど、もうね、こうガーッとうるさになってくると僕は聞きたいもんやから、もうで気づいた瞬間にはもうあの後ろ振り向いてジャガジ黙れっていうのをね
大阪ですね、
言ってしまうんですよ。で結局それ言う前も、もうあのアドレナリンがボンボン出てて、もう興奮してるから授業聞いてないし、で言ったら言った時はもうあの無意識にもう瞬間的に言ってるんで、ああやってしもたっていう、なんかそのなんか
今僕その勉強してます。
もうそれトータルで、なんかだからアンガーマネジメントってやつですか。
いや、選択理論っていう。
選択理論。
はい、僕は本当尊敬してるアチーメントって会社の、
はいはいはい
はい、青木社長っていう、
はい、はい、
あ、ご存知ですか。
はい、お会いしたことはあります。
はい、あ、そうなんですか。はい、僕その勉強3年目から始めたんです。
はい、そうなんですね。
うちの学校に全部その選択理論の考え方を入れたいんです
ね。はいはいはいはい、はい、
で僕がまず変わらないといけないと思って今勉強してるんです、うんうんうん、学んでます。
あ、もうちょっと勉強しなきゃいけないんですけどもね、はい、そうなんですよ。もうで結局で一部の真面目な学生さんにからは支持されたんですけど、うん、あの大多数のやつにはもう仲うざいという、そういう印象だけしか残らずでですねはい、もうよくなかったなと
反省は、わかります、
もう反省はしてるんですけど、まあ、まあさておき、まあ、学校を開校するにあたって、うんうんうん、まあ、いろいろ準備していろいろ入っていくわけですけど、はい、最初はもう重生の科目だけで、
重生学科で、
学科だけで、
はい、だけです、
うんうんうん、
そして生態学科を作って、
はいはい、
それと鍼灸学科作って、鍼
灸作って、はい、
スポーツ鍼灸作って、
スポーツ鍼灸
で、ここから次に作った時が第二校舎作ったんですけど、
はい、
その時はちょっとここでですね、はい、僕は柔道整復師のあり方を考えたんです。
柔道整復師のあり方、はい、うん、
柔道整復師、あの僕岡山で教えてた時、また九州寮してもですね、
はい、
柔道整復師って骨継ぎなんですよ、
うんうんうん、
基本的にあの保険担
当
できるのは骨折脱臼、
ね、う
んうん、これは医師の同意のもとなんです、
はいはいはいはい、
でも打撲捻挫挫傷っていう、
うんうんうん、
まあ、筋、はい、関節を痛めた症状は保険が使えると、
はい、
それ以外はダメなんですね、
はいはい、
ただの腰痛とかですね、はいはい、慢性の病気とかですね、
まあ、ちょっと肩こってるとかじゃダメなんですよね。
ダメです、ダメです、うん、はい、だから骨継ぎっていうものが今のままでは必要なくなるんじゃないかと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
だって外傷ってもう脊からもうレントゲン取れますから。
そうですよね、
ね、うん、でレントゲン実はですね、骨継ぎが昔レントゲン取りよった時代があったんですよ。
え、そうなんですか、うん、
あの許可じゃなくて、
はい、
要するに目をつぶっていた時代があったんですよ。まあ、僕はもうその時代知らないんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、初めの頃は初期の頃はレントゲン撮ってたらしいんですよ。
まあ、それはそれで正しいのか何なのかですけど、
でも別としてですね、
まあ、でも、うん、 患者さんにとってはきっとメリットがあったでしょうね、うんうんうん、
レントゲン取らなくてね、骨折だけ
する
って
分かんないです
まあだからこそあの技術がまあ、昔の先生とかね、うんうんうん、やっぱりすごく触診というものを大事にして、
そうですよね、
でも今それがないんですよ、
う
ん、
じゃあどうしていくの
ってことですね、来ないですよ患者さんが、
うん、そうでしょうね、
ね、まあ、うん、打撲年で出しは来るにしても、うんうん、そんなに個性だけは来ないですね、
うん、
ってことは技術がね、
もうどうされてるんやろうなって僕はあの僕ね、その同じ医療人としては、
はい、
まあ、勝手に心配してるんですけど、あの岸和田の町にも、はいはい、あの専門学校が1校ございまして、
はいはい、
で岸和田の駅前の商店街にもその、
はい、
あの重生の、
はい、
あの整骨院さんがやっぱり、はい、この10年15年ぐらいなのにバババババババっていっぱいできてですね、
そうです、
あ大丈夫って、まあ、歯医者さんも多いから大丈夫ってよう言われるんですけど、
そうです、
はい、うん、
だからそういう中でですね、僕は柔道整骨師をもう一回見つめ直したときに、
はい、
昔はですね、
はい、
実は日本平安時代からある骨継ぎだったんですよ、
うんうんうん、
まあ昔はですね、柔道家が、
うん、
柔道4段以上の人が、
うんうんうん、
柔道場を持ってる人が、
はい、
副業として柔道整骨師っていう資格が日本にあったんです、
う
ん、
そういうスタートなんですね、
そうです、そうです、だから本当日本で一番古い医療なんです、だからその終戦後にですね、
はい、
まあ、西洋医学が入ることによって、
はい、
一度は柔道剣道っていうのは禁止されたんです、う
ん、禁止されてるんですね、
その時に柔道整骨師ももう
なくなっちゃってるんですね、
なくなりかけてたんですね、うん、その時にやっぱりみんながね、うんうんう
ん、
こういう日本伝統の医療を残そうということで運動を起こした、だから今 WHO にも認定されてるんですよ、伝統医療として、
あ、そうなんですね、
はい、だからそういうやっぱそういうせっかくですね、
はい、
その東洋の医療というものと西洋の医療が融合したね、
うん、
やっぱいいその日本という国、
はいはいはい、
これをね、その中で柔道整骨師はパッと考えた時、柔道は昔武道なんですよ、
うんうん、武道ですよ ね、
うん、武士の戦う技なんですよ、はいはい、その中で割烹殺烹ってあって、
はい、
相手を倒す技が柔道、うん、そして相手を、ま、守る技が割烹って言って生かす技って言って柔道整骨術やったんですよ、うんうんうんうん、
あ、生かす割烹なんですね、
そうです、骨折がしたり、
はいはい、
だから去年実はモンゴルにですね、モンゴルの大学に社団法人柔道整骨師会がちゃんと JICA でちゃんと運動を起こして柔道整骨学科作ったんですよ、骨継ぎ学科を、だからモンゴルって草原でしょ、
そうですね、
さあ落馬とかしたらですね、骨折した時に近くの人がちゃんと骨継ぎができたんですね、
もうそれがもう備わってるんですね、やっぱり、
そうです、で日本もそうやったんですよ、
うん、
戦争時代ですね、騎乗で戦争を起こして骨落ちて骨折れて、
はい、
それを治していくっていうことやったんですよ、
うん、
だからそういう医療ですので武士の技やったのですね、
はいはいはい、
でも今は柔道はスポーツだと、
はい、
整復師は医療だと、
うんうんうん、
日本にはスポートレーナーの国家資格ないんですよ、
ないですね、うんうんうん、
一番競技スポーツトレーナーとしては、うん、あの日本体育協会がしてるアスリートトレーナー、は
い、だからその各協会がその
そうです、
ね、認定しているっていうのはありますけれども、
公益財団とか公益社団が作ってるものはあるんですよね、うんうん、
はい、
だからあ、これは柔道整骨師が国家資格としてのスポートレーナーだっていう定義付けしたくなったんですよ、うんうんうん、
なるほど、う
ん、だけど医療としてはですね、
はい、
理学療法があったんですよ、
あ、そうですね、う
ん
う
んうん、だから僕は学校に理学療法学科作ったんです、
なるほど、
スポーツ医療として、
はい、
要するに喧嘩するんじゃなくて、
はい、
日本には和でしょ、
うん、
医療も柔道整骨師も歯科衛生も今年作るんですけどですね、
うん、
はい、看護も、
うん、
全てがね融合して、だって国民にとっては関係ないじゃないですか、
そうですよね、はい、メリットがあるのは、まあ、誰にメリットがあればいいかっていうのは、うん、一般の患者さん、国民の方にメリットがあればいいので、その線引きとかっていうのは別に関係なくってですね、
ないですね、はい、
これ私事なんですよ、僕も保険診療しない歯医者さんになるとですね、うんうん、もっと体を見るようになりました、すごく体を見るようになって、唾液が出てる出てないがどんだけ影響してるかとか、
う
ん、結局その歯周病の人は糖尿病で、糖尿病の人は歯周病でとか、うん、
はいは
い、いろんなことが見えるようになって、
はい、
じゃあ尿検査もしてみようかとかって、
はい、
すごく内科的な要素が加わってきてて、ね、でこうそうしてるとやっぱりいろんな方と連携して、うん、もっとこう、うん、 こう日本人の、うん、まあ日本に限らずですけど、まあ、患者さんの健康を守れるような提言ってやっていけるんやないかなと思って、うん、この管理栄養士さんとかあの内科の先生とか整体の方とかいろいろと今度ちょっとシンポジウム企画しようかなみたいな、
いいですね、
そん
な話をしてたり、いいですね、ぜひ入れてください、
はい、でもねそう関係ないですもんね、患者さんにとっては
関係ないです、
うん、健康であるために
そうです、うん、だから僕その辺はですね、あ昔の日本は別ですよ、
はい、
昔の日本は島国ですから、
はい、
だから島国の中で誰でも生きていける時代は、うん、はい、やっぱり僕はそれで守ることも大事と思うんですね、うんうんうん、欲を出す必要ないからですね、はい、でも今みたいにですね世界各国と、まあまあね、東京オリ次回の東京オリンピックの年には人口がかなり減って、は
い、減ってきてますからね、
国の税金も減るわけですよ、
うんうん、
ね、どうするかといったら、まあ、本当移民を受けないといけないとかね、
そうですよ ね、う
ん、だけど日本は英語圏ないので、
そうですよね、
すごく難しいと思うんですよ、
まあ、かなりアレルギー反応が出ますからね、
まあ、ある意味鎖国ですよね、はい、もう今ね、はい、それがちゃんと黒船が来たという時代と思うんですよ、うんうん、だ医療もそうと思ってるんですよ、
うんうんうん、
だそういう中でどうね和を持って、
うん、
国民のために社会のためにですね、
もうでもまだこの国が、まあ、なんだかんだ言ってもまだまあ多少なりとも余力のあるうちに、
うん、そうです、
今やんないと、
はい、
今やんないと、もう、ね、もう本当にもう待ったなしギリギリのところに来てるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、僕もそう思います、
現行の制度崩壊、うんうん、事実上崩壊してるのに無理やり生かしてるみたいなところもありますし、うんうんうん、その医療健康保険なんかにしても、だそこで突然雪崩のように崩れてくると思うので、それまでにできることを準備して体制整えておかないと、で一応そういうあの目標を持って僕もその保険医療しなくなったのは一番大きい理由はそこなんですけど、うん、ですよね、
なるほどですね、はいはいはい、
でやっぱだからそういうボーダレスにこういろんなあの業種というか、まあ、健康に携わる方々っていうのがこうタッグ組んで連携できたらええなと思ってたら、それをちゃんとだこう、
はい、
もう実体化してる方、はい、
そうです、
北九州にはいらっしゃったので、
その柔道整復師もその医療の枠組みに入れてもらいたいと、それはもう全体的に何をしてるかってスポーツトレーナーなんだと、
はい、
スポーツトレーナー何をするかって競技のスポーツトレーナーと生涯スポーツトレーナー、合わせたのがスポーツトレーナー、
あーなるほど、
それでまあうち今白鸚さんとかですね、はい、宮城野部屋とか、はい、宮原さと子さんフィギュアスケートですね、はい、まあ、あのギラバンさんとかですね、はい、ここら北九州のね、
はいはい、
あの全部あのトレーナー送ったりしてるんですけど、うんうんうん、これは競技スポーツトレーナーなんですね、
はいはいはい、
合わせて子どものスポーツトレーナーと、
うんうん、
お年寄りのスポーツトレーナー、
うんうんうんうん、
本当は子どもとお年寄りのか分からないんですよ、
あなるほど、
運動の仕方が
分かんないですよね、
う
ん、
それで目的が違うんです、
うんうんうん、
競技スポーツトレーナーは感動を与えることなんです、
感動を与える、
勝つことなんですけど、はいすね、勝てるかどうかわからないでしょ、
うんうんうん、
でも勝つ方に経過としては最大限努力して、
うんうんうん、
勝てなくても感動をね、うん、国民に与えること、だから東京オリンピック昭和39年はですね、はい、復興の時にやっぱり感動を与えられて、
はい、
日本は元気になって高度成熟に来たと思ってるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ある種自信を持てたきっかけでしょうね、
そうです、そうです、はい、だからある意味あと3年後のですね、うん、東京オリンピックはねそういう過度の時に来たってことに意味があると思ってるんですよ、うんうんうん、僕はだからそういう意味で言ったらスポーツっていうのは本当に夢を与えてくれるし、うん、力を与えてくれるし、まあ、そういうトレーナーっていうのは素晴らしいトレーナーと思うんですよ、うんうんうん、だからスポーツ有名なスポーツ選手につくことがトレーナーの目的じゃないんですよ、うん、
ではないんですね、だからそれをきっかけに
そうです、
いろんなスポーツに興味を持ってもらって そこから
そうです、
うん、
その一番大切なのが生涯スポーツトレーナーなんです、
うん、
実は今僕肩書きで公益財団健康スポーツ連盟っていう、
はい、
あの東京にある財団の理事長させてもらってるんですけど、はいはいはいはい、これは実は生涯スポーツトレーナーの資格制度を与えているが、
うん、あそうなんですね、
はい、それは九州医療スポーツ専門学科だけは全学科に保健体育の授業でその生涯スポーツトレーナーを教えてるんですよ、
あそうなんですね、
はい、だからうちはもう全国の学校の中でも女性鍼灸、はいはい、看護、
はい、
うちだけ唯一のスポーツトレーナー生涯スポーツトレーナーが全学科に入ってる学校なんです、
生涯スポーツトレーナーが全学科に入ってる、はいはい、でその、
はい、
考えから来てるのがこの
ビジョンの0100プロジェクト、
はい、0100プロジェクトっていうことなんですね、
100歳まで動ける体作りを、
そうなんですね、なんでちょっと今日は最後にですね、はい、後半ちょっとこの0100プロジェクトについてで、
はい、
あのもう一度ちょっとね、はい、あのお話を、
はい、
伺いながらちょっと進めたいなと思います、はい、ということで今日の2曲目いきます、
はい、
高橋優さんで明日はきっといい日になる、飛びな晴れですね、今週もです、九州医療スポーツ専門学校の理事長の水島明彦さんをゲストにお招きしてお話ししてるわけなんですけども、でまあその 九州医療スポーツ専門学校がこう、で提案されてる提唱されてるこのゼロ100プロジェクト、
はいはい、
ゼロ100プロジェクトは何ぞやってことですけども、
はいはい、僕はあの寿司屋の息子という話は前回話したんですけど、はいはい、あの寿司屋は朝まだ親父は寝てるんですよ、お袋も、
はい、
夜僕は寝る頃にはまだ帰ってないんですよね、夜遅いからですね、はいはいはい、だから本当すれ違いなんですけど、うんうんうん、その中で僕おばあちゃん子やったんですよね、
はい、
で僕と弟とおばあちゃんの3人で生活してきたんですけど、そのおばあちゃんが97歳で亡くなったんです。
おなかなか大往生ですね、
はいはい、それでもう本当死ぬまで動いて、う
ん、はい、
寝たきりになって2週間ぐらいでスーッと亡くなっていったんです、家族に囲まれて
一番いい死に方って言ったらあれですけど、
ですよね、
はい、うんうん、
で僕それ本当見て本当もう、まあ、これタバコも吸ってたしですね、
おばあちゃんですか、
うん、それ甘いもんが大好きだったしですね、コーヒーも大好きなんですよ、
あら、
まあ、明治生まれの明治27年生まれの祖母なんですけど、
はいはいはい、うん、
まあ、本当はあのわがままのおばあちゃんだったんですけど、最後まで動いて、
なんかちょっとこうなんかこう憎まれ口の一つも言いそうなです、なんかなんか声がなんとなくもう枯れてるような想像つきますけどね、なんか
ピンピンコロリなんです
よ、ピンピンコロリですね、
はい、だから僕はこれが本当のですね、成功、
はい、
幸せじゃないかなと思ったんですよ、いくらはねお金貯めても
今その日本ってねその、はい、あの平均寿命世界一の国ですけれども、じゃあその健康寿命ってじゃあどうよっていうお話になりますもんね、なんか
そうなんです、つい最近おばさんがですね、うん、はい、大場が亡くなったんです、
うん、
107歳だったんです、
107歳
で亡くなったんです、
はいはいはい、
あ104歳だったかな、
104歳
でもですね、
はい、
20年間寝たきりだったらしいです、
ああ、
ある意味87歳84歳と一緒なんですね、うん、これね、だそういう意味で言ったら本当ギリギリまで動けるってことをね、
その20年ってねえ、うん、僕がだったらもう辛いなと、うん、まあ、
まあ、分からないけど
ですね、いろいろ考えて人間はやっぱり順応して受け入れていくんだとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、でも横から見て、
うんうん、まあ、自分としたらですね、
20年寝たきりはやっぱり辛い、うん、辛い
ですね、かもしれない、うん、だけどもかといって家族がですね、
うんうん、はい、
見捨てるわけもいかないしですね、
そうですよね、うん、
だから本当僕そういう死生観というのはですね、
はい、
ものすごくもう本当今からの医療にですね、
はい、
考えていく今、まあ、特にテーマになっていることと思うんですよね、はいはい、いろんな先生がいますよね、
うん、
特にがん、
はい、
もう今2人に1人はがんって言
ってます、がんなっちゃいますからね、うん、
がんにももういろんな先生が今言い出したじゃないですか、
はいはい、
だから僕あれはですね何十年前かに春山先生というドクターが、
はいはい、
脳内革命と本出したんですけど、
はいはいはいはい、
もうこの先生も僕よくご存知なんです、
はい、
もうよく知ってるんですけどですね、うん、本当にあの健康に対して予防と健康とそれに対して定義した方なんですけどですね、
うん
うん、だから僕こういう時代がやっと来たと思ってるんですよね、
うんうんうんうん、
だからそういう意味で言ったら僕は本当予防医療というものがですね、
はい、
病気にならない体作りということ、スポーツ、うんうんうん、栄養、
栄養、
ね、いろんな生活習慣、
うん、
睡眠、
うん、
これを全て含めてですね、
はいはいはいはい、
するなんか事業というものがですね、
うんうん
うん、僕は0100プロジェクトなんです、
0100プロジェクト、
そういうことを考える人たちを、
うんうん、
北九州で国家資格、
は
い、
い
ろんな医療の国家資格を取って、
はい、
北九州で僕はした、まあ、うん、これ今言葉はちょっとまずいらしいんですけど、
はいはい、
デッチ暴行って言ってたんです僕らの時代は、
はいはい、そうですよね、
松下幸之助さんも
今使いにくいんですかね、
使いにくいみたいですよ、うんうん、なんでかわからないですけどね、
はい、
だから僕は北九州全体できちっと社会保険もあって、はい、まあ、デッチ暴行と違いますよね、はいはい、社会保険ありますから、
うんうん、
で仕事で現場で働けて、
働いて、
それで技術を身につけて資格も取って北九州で3年間すればプロフェッショナルになって世界中に羽ばたくっていう学校にしたいんですよ、
ああ世界中に羽ばたく
ですね、世界中だから実は日本語学校も持ってるんですよ、う
ん、あ日本語学校もお持ちなんですね、
はい、で今ネパール人の人が、
そうなんですね、前初めてお電話で喋った時ちょっと留学生があっておっしゃった
から、そう
なんですね、
はい、でネパール人の人が今度実は今年の4月から始める介護福祉学科に、
はいはいはい、
5人ぐらい入ります。
あ、入学されるんですね。
そうです。
うんうんうん、
だから今からあと 3,4 年経ったら日本も介護士の人が少なくなるってことで、
はい、そうですよね、
去年から解禁になりましたので、
昨日ぐらいのなんかニュースにも出てましたけど、
うんうんうん、
5割ぐらいなんですよね、なんか
そうです、
はい、
そうなんですよ、
うんうん、
だから本当に半分ぐらいに減ってしまうんですよ、
うんうん、
人口が、
うん、
そうしたら大変な、
誰がじゃあ、ね、その対応できるのかっていうことですからね、
そうです、
うん、
だから本当はそういうことを僕は北九州で、
うん、
それに対しての考え方を公益財団健康スポーツ連盟で障害スポーツトレーナーと資格を与える、うんうん、
北九州の、まあ、僕のイメージですけど、うんうんうん、やっぱりその福岡ともうなんかもう全く明暗が分かれてしまって、やっぱ福岡はどんどん人口増えるのに北九州は人口減る、その中で逆に結果を出されるっていうのは、この日本って人口が減っていく国じゃないですか。そのなんかこう変な話、もうモデルケースとしてはすごく変な意味でいい環境というかですね。
北九州は本当にいい街です。北九州はもともと新日鉄があって、
はい、
やっぱ世界一の町だったんですね。
この町ですもんね、元々は。
でその当時うちの父親の時代に飲み屋をしたんですよね、はい、
うんうんうん、
ものすごく良かったらしいんですよ。
そうらしいですね、はい、もう百何十万人まだ人口がいて、
そうです、その時代にしてた。だから時代の変化によって、うん、やっぱり食用というものですね、うん、いい食用って変わってくるじゃないですか、
うんうんうん、
だそういう中で変わっても普遍のものがあると思ってるんですよ僕は、
うんうんうん、
人間の考え方、
変わらないものが、
変わらないものが、はい、それは僕はどの職業にもあると思ってるんですよ、
うんうんうん、
だから全ての職業にですね、差はないですよね、
うんうんうん、
僕はそれをずっと言ってるんですよ、うん、
ないと思いますね。
ないですよね、これ。
ないと思います、うん、医療業界のちょっとこう問題点の一つで、うん、やっぱりそのメディカルドクターがトップにいて、うん、それで、うん、その高メディカルの人とかその方々が、
はい、
妙になんかコンプレックスを持ってるみたいな
そうです
があって、その、まあ、歯科医師なんかもその歯医者だけでいるとこうふんぞり返ってる人が、うん、横にメディカルドクターが現れると急にちっちゃくなるみたいな、
わかります。
歯医者さんの中でもお医者さんに対するコンプレックス持ってる人って、うん、すごい多いなっていう、これは僕の個人的な意見ですけれども、はいはいはいはい、でそれは間違ってると思ってて、やっぱりそれなりに誇りを持って仕事もしてるし、僕らその業種業種でしか分かんないこともあるし、上でもないし下でもないし、
そう思います。
それ例えばその関連する業者さんとかであっても、うんうんうん、誰がかけてもやっぱりその仕事が成り立たないので、
うんうん、
まあ、それは患者さんも含めて全て対等かなっていうふうに思ってるんですけれども、
はい、
うん、
もうその通りと思ってですね。だそのあり方ってとこで、例えば掃除をしてる、
はい、
まあ、言葉で言ったおばちゃん、
うんうんうん、
まあ、どの年代がおばちゃんかわからないですけど、
難しいところですけど、まあ、いい
です
、は
い、でもね、このおばちゃんでも例えばですね、掃除を本当自分がこの北九州地域を全部掃除してるんだって気持ちでしてる人と、
うん
うん、いやいやしてる人と、うん、給料もらうため、これ全然あり方が違うと思うんですよ。
誇り持ってやってる方いらっしゃいますね。有名な方で羽田空港の掃除の、
そうです、
はい、
そうです、
はい、あの方中国からいらっしゃった方で、ね、すごいですよね。プライドの塊ですよね、
うん、そういう人って僕尊敬できるんですよ、
うん
うん、だからそれに差はないと思ってるんですよ、
うんうんうん、
だからどの職業でも自分の仕事に自信を持てない人がね、はい、やっぱり良くないし、
うんうんうん、
やっぱ一番初めに自分に自信持って、
はい、
職業に自信持って、
うんうん、
で自分の仕事に自信持って、うん、自分の地域に自信持って、はい、自分の国に自信持つってことは僕は基本と思ってるんですよ、これ。
そうですね、うんうん、
だから自分の近い存在からですね、
うん、
家族、
うんうん、
自信持ってですね、
結果的に国を大きく動かそうと思ったら、うん、まず一番自分の近い人から幸せにしてあげないとですよね、
う
ん、
そうです、はい、
うん、
本当そういうことを考えながらですね、今のこの医療のあり方というものを、
はいはいはい、
うちの北九州から0100プロジェクトで、
うん、いいですね、ゼロ100プロジェクトで、
はい、貢献していきたいと思います。
でもこんだけその、まあ、横のつながりというか、はい、なんかこんなに学科のたくさんある専門学校って、
はいはい、
僕ちょっと僕の周りにはあんまなくてですね、は
い、そうですね、
はい、バッと前建物校舎の前今日、うん、まあ、フラフラうろついきましたけど、うん、こんなに学科あると思ってびっくりしたんですけど、しかもまたなんか衛生士の学科までできちゃうってびっくりしてたんですけれども、
そうですね、
うん、
予防医学としての歯科衛生なんですよ、うん、
はいはいはい、
だからそういう意味でゼロ100としての100歳まで生きるためには予防歯科のね、この今さっき細菌のこと言いましたけどね、はいはい、口の中の細菌、
うん、
それとか口の中のですね衛生管理、
うん、
歯科衛生、
うん、
これはアメリカではですね、
うん、
虫歯にならないための歯科衛生なんですよ、
そうです
ね、歯医者なんですね、
うんうんうん、
でも日本はですね、まあ、ある意味虫歯になってから行くんですよ歯医者さんに、
まあ、今のとこ残念ながらまだそうですね、
ですよね、
うんうん、
少しずつ考え方が変わってきてるんですけどね、うん、
少し変わってはきているんですけど、
はいはいはい、
多分ちゃんと予防的な歯医者さんことをやってる歯医者さんってまだ20件に1件ないと思います。
実はですね、うん、北九州の歯科医師会の方々が、
はいはい、
うちの学校に、
うん、
できれば歯科衛生の学校作ってほしいと。
あ、素晴らしいですね、
だんだん減ってると。
そうなんです、どんどん減っていくんですよ。
それを、うん、言われて、
うん、
僕は初めだいぶ昔にですね、
うん、
ある あのやっぱり歯科大学の方からですね、
はいはいはい、
あの歯科衛生作らないかって言われた時は断ってたんですよ、
うんうん、あ、そうなんです
ね、うちはもう0100やから、はい、歯科は関係ないと思ってたんですよ、うん、僕もう知識不足で、
はいはいはい、どっこいどっこいですね、
どっこいどっこいです、うん、だから本当今やっと僕が歯科衛生がその0100にとって必要だってこと分かったので、
はい、
もう作る決断をしたんです。
思い立ったら早いですね、はい、
ただ今回作ってる学科は作業療法学科と、うん、
はい、
歯科衛生学科と、
はい、
介護福祉学科なんですけど、
はいはいはい、
なかなか認知されてないので。
そうなんですよね、
人気はないんですよ。
歯科衛生士さんもあの、うん、うちの歯医者さんに来る患者さんでも、うん、看護婦さんって呼ばれちゃってるんですよ。
そうです。
でそれあのそ僕親しくしてるあの、うん、この番組にもゲストに出ていただいた、うん、こう有名な歯科衛生士の先生がいるんですけども、うん、それからの飽きませんねっていう話をするんですけど、うん、そうです、
同じなんですよ。作業療法学科って何するか
分かんないです
もんね。分かんないですよ。これものすごく大事なんですよ、うん、例えば病気しました、脳卒中起こしました、うん、病院入ります、うん、医療ですね、
はい、
でそのあと理学療法士が動ける体
作り、うん、
リハビリテーションしました、ね、その後に家に戻る前にするのが作業療法なんですよ、
うん、
だから絶対必要な学科なんですよ、
うんうんうん、
で実は僕今度東篠崎のとこにですね、
はいはい、
あの九州医療スポーツクリニックってあるんですけど、はいはい、ここに僕実はプレスポーツジム作ったんですよ。グラッチャムーブって、
はい、
これは例えば脳卒中で倒れた方が、うんうんうん、医療も介護も使えない環境の人が体の動かす体作りの、
うん、
あの施設を
今まあね半年経ったらもうね、はい、
そうです、
病院から出なきゃいけないですからね。そうです、
介護保険も使えないですよ、
うんうんうん、じゃあどうすんのってことですよね。
そうです、その会員制クラブを作りましたので。
会員制のクラブなんですね。
そう、だから自費なんですよ。完全自費なんですよ、はいはいはい、もう同じなんですよ。完全自費なんですけど月会費を払って、
はい、
もう全部理学療法士がサポートして、
うん、
トレーニング指導してもうパーソナルトレーニングをするっていう。
結果的にはその方が国 の、 あの医療費ってどんどん下がっていくと思いますけどね。
そうです、う
ん、やっぱり予防的なとこに、
はい、
あのそこを割いた方が
そうです、
うん、どんどん下がってきますし、あとはこう回復できる方向に社会復帰できるように
そ、はい、
そこにこう力注ぐっていうのは
そうです
いいと思うんですけどね、うん、
だから本当もう100歳までの人口の人がみんなが働いて動いて、はい、
元気に動いて、
うん、そしたら人口が減ってもですね、
はい、
ね、高齢者が多くても高齢者が元気だぜと、
うんうんうん、
だからそういう時代が来るじゃないかと。
日本はそれを今から形を作っておけば多分世界にいろんな貢献ができると思うんですよね。
そうですね、
まあまあ、いろんな、ね、イメージがあって報道もされてるんで皆さんいろいろお考えでしょうけど、はいはい、まああの近隣の国、ね、韓国とか中国だって、うん、あの日本とどこが共通してるかちょっと出生率が低くて人口が減っていく国っていうところが印象なの で、
ね、はい、
またそういった国々の方に対してもそういういろんな、ね、提言とか提案ができるようになるだろうし、
はい、
あのそういう姿を、うん、まあ、もう世界中で一番最初に、うん、一番急激に、うん、あの人口が減って高齢化してる国ですから、うん、まあ、それをチャンスととらまえてやっていくのは、
はい、
あの本当に世の中にとっていいことやないかなと僕は思うんですけども、は
い
は
い、ありがとうございます。
そのためをこうこれをもうね、うん、どんどんどんどんこう、うん、こう実現させてるっていうのがやっぱ水島さんすごいなと思います、
ありがとうございます頑張りますので、
あの衛生士学校を作られたっていうのは僕としては とっても嬉しくてですね、
ありがとうございます、
はい、
まあ、頑張るというか楽しんでます
そうですね、
はいはいはい、
そのまあなんか悲壮感があってしゃあなしにやってるわけではないですもんね。
違います、はい、楽しんでます、うん、だから本当にあの楽しんで仕事して、うん、楽しんで食事して、うん、楽しんであのいろんな仲間と話をして
そうです
、ね、うん、楽しんで死んでいきたいと思ってますので、
うん、楽しもうだからもう今日入ってこれた瞬間からなんか楽しそうな人だったなと思ったんですけど、ね、
はいはいはい、
ちょっとこう一緒にまあその、うん、あのね、スタッフの方もいらっしゃって、
はい、
あの一応皆さんなんかこう笑顔な感じで入ってこられたんでちょっと楽しそうな会社やなと思って、は
い
はい、あのますますなんかちょっと一遍見学行ってみたいな
って、はい、ぜひぜひ、あの、はい、チャチャタウンでですね、
はい、
こうチャチャタウンってショッピングセンターがあるんですけど、はい、そこに、はい、あの整骨院があるんです、
はいはいはい、
そこの院長だった大森幸太郎君が来てました、
ね、はいはい、明るい方でした、
ね、明るい方、
はい、今日はあの帰り側にあのちょっといろいろいじってくださいっていうおっしゃっていた
あそこ行きました、
はい、言われたんですけどもさて、まあ、そういうことで、はい、あのいろいろお話はしてきたんですが、
はい、
まあ、いろいろちょっともう時間が限られたんで、はい、もう少しこう締めていこうかなとは思ってるんですけども、
はいはい、
で座右の銘が、
はい、
猛気不猛、
はい、
うん、
これはですね、
初めて知った、まあ、知りましたこの四文字熟語、
仏教用語なんですけど、はいはい、100年に一度大海から出てくる亀が、
はい、
こう上に上がってくるわけですよ、はい、空気吸わないとね、はい、噛めて肺呼吸ですから、
ね、はい、そうですもんね。
でこう出るんですよ空気吸いに、うんうんうん、100年に一度なんですよ、
うんうん、
パッと上に上がった時に木があるんですよ、
うん、
木にスポッとはまるんですよ、
はいはいはいはい、
こういう出会いに感謝するってことなんですよ。
出会いに感謝っていうことなんですね。
僕も子供の時からですね、うん、ずっといろんな出会い、
うん、
親、
うん、
おばあちゃん、
うん、
ね、橋爪先生、
うん、
いろんな人の出会いによっていろんなことを僕は今があるわけです、
うんうんうんうん、
それに感謝するってことをですね、
うん、
僕は一番の自分の大切なあり方として、
うんうんうん、
僕の座右の銘として猛気動く、
猛気動く、これなんかいい言葉をいただいたなと、
はい
はい、あの今日実際に、
はい、
水島さんの学校を、はい、あの見たいなと思ったのは、
はいはい、
設備が見たかったわけではなくてですね、あの実際に通ってる方が、
はいはい、
どんな顔して通ってるんやろうなっていうのを見たかったんですよ。実は
ありがたいですね、はいはいはい、
あのちょうど お昼僕が行った時はちょうど昼休みに入るタイミングやったみたいなんですけど、はいはいはい、なんか お弁当みたいなのをこう受付の横でなんか売っててそれを買ってる子たちで、はいはい、あの個人的な感想ですけどなんか生徒さんみんななんか楽しそうに、
楽しそう、はい、ありがとうございます、
は
い、
楽しそうに見えたんですよ、
はいはいはい、
うん、はい、だからあちょっとこういいかもと思って、
はい、あの
全然授業を見たわけでも何でもなくし僕の勝手な直感なんですけど
、はいはい、
楽しそうにされてるので、はい、でまたここはそのいろんな学科があってそういう通常では出会えないそういう、うん、ね、出会いがある学校だと思うので、
はいはい、
そういった意味ではそのこのね、
はい、
猛気動くっていうのにもうなんか照らし合わせたような学校もできてるんやないな、
はい、
なんかこう、ね、かの、うん、学んでた、うん、彼彼女たちはやっぱりすごくそういうきっかけをもらって、うん、
はい、
ね、なんかそのいい出会いを、ね、
はい、
育てていってくれるといいなと思って、はい、まあ、見てたんですけれども、はい、そんな、
はい、
彼らに対してもあるんですけれども、はい、まあ、一応ここ富永晴の番組としてはですね、
はいはい、
まあ、一応若い人も結構聞いてくれてんちゃうかなと僕は期待しながらこう、まあ、一応喋ってたりするわけなんですけど、
はい、
最後にはこう水島さん流のこう、はい、なんかこうこれ聞いてる若い人がもしいたらこう、うん、なんかこうアドバイス、
はい、
なんか生きていく上でどうですかみたいなこういうアドバイス、
はい
はい、
うちの九州寮スポーツ専門学校は、はい、先ほどは僕の個人の座右の銘で猛気動くってあったんですけど、はい、九州寮スポーツ専門学校のビジョンが0100なんですね。
ビジョンが0100プロジェクト
だけど、はい、あり方としては志根異彩なんです。
志根異彩、異彩、
異彩、志根
異彩、
はい、これはもともと菅原道真先生がですね、
はい、
和根関西、
和根関西、
あの、うんうん、日本人の魂を持って、
うん、
中国の勉強しなさい、儒教の勉強しなさい、
はいはいはい、
それ終戦後に渋沢栄一先生が志根詳細、
志根詳細、
ね、和の魂を持って、
うん、
武者食わねえと高いじゃダメだと、
うんうんうんうん、
商人としてのビジネスとしてのね、
うん、
技術を身につけなさいと、
志根詳細、
で僕は学校で志根異彩、
志根異彩、
仁の心を持ってやっぱりそういう大切な心は大事にして、
うんうんうん、
プロフェッショナルな医療人スポーツトレーナーとしての技術を磨きなさいと、
やっぱりその人術としての側面っていうのは大事ですよね。
そうです、
うん、
だからやっぱり専門職として国民に認められないといけないです、
はいはいはい、
だからそれは努力しないといけないです、やっぱり頑張らないといけないです、
うんうん、そうですね、
学ばないといけないです、一生、
うんうんうん、
だからそれは生き方も含めてですね、人の生き方というものを含めて学ばないといけない、
うんうん、
僕はその志根の部分が僕は今実はアチーブメントの選択理論を勉強してる、
はいはいはい、うんうん、
そして僕は異彩の部分を僕はもともとねずっと何十年もこの世界にいましたのでですね、伝えていきたいなと思ってですね、そういう本当のプロフェッショナル医療人を作って世界に羽ばたいて、実はですねうちの日本学科、日本九州医療スポーツ専門学校とインドの大学が提携結んでます。
おすごいですね、
バンガローの、
はいはいはい、
あの韓国の大学も提携結んで
ます。あ、そうなんですね、はい、
でいろんなところと大学と提携結んで国際交流をどんどんしていきたいなと思って、
そうですね、
はい、
実際会ってみたら、
はい、
あのやっぱり同じ人間やなと思いますし、あの僕今こんな感じで歯医者さんやってますけど、うん、僕やっぱり韓国にはかなり、はい、あの行ってまして、まあ、恩があって僕60回ぐらい行ってるんですけど、
すごいですね、
僕の経営の師匠は韓国人の先生で、
たま
たま、
そうですか、
たまたまその人の名前を知ることがあって、どうしても会ってみたいなと思ったんで、どうしようかなと思ったんでハングル自分で勉強して、で手紙書いて、
はい、
ちょっと会いたいんですけどってやったら返事くださって、それ以来10年来お付き合いがあるんですけれども、
あ
で、まあ、感想としては、まあ、いろんな報道はされてますけど、やっぱり人間対人間なんで、
うん、
で出会うとやっぱりそのお互い学べる言葉がたくさんあるし、
うん、
その 海外に対するなんかその変な抵抗感だけは持ってほしないなって思いますけどね。
いや、本当、僕も似てますね。僕もねこの人何者だろうと思った時会いたい気
がする、はい、会いに行くんで結構会えるじゃないですか。
会えるんですよ僕も。つい最近北九州のある会長、
はいはい、
千億内の会長ですからね、はいはいはい、会いたいって言ってたら会ってくれたんです、
はい、あ、会えますねやっぱりね。
そしてすごく心のある方で、
うんうんうんうん、
僕感銘を受けて大好きになったんですけど、はいはいはい、
なんでこう皆さんにもねこう、うん、そう変なアレルギー持たないでどんどん興味持ったところにはどんどん飛び出していただいて
そうですね、はいはい、
でこうやっぱこうね、プロの医療人になったり、はい、まあ、それは飲食であったり、はい、いろんな仕事があると思うんですけど、はいはい、それぞれのこうプロとして、ね、楽しんでもらえたらなと思ったりはするんですけれども、はいはい、ということで2週にわたってですね、はい、いろいろとお話伺ってたんですけど、はい、まあもっともっと喋りたいあるなって感じはするんですけども、はいはい、本当にあの2週の長い時間、はい、いろんなお話をありがとうございました、はい、ぜひぜひまた はい、僕が小倉に来ますんで、はいはい、またいろいろとお話聞かせていただけたらなと思います、はい、2週にわたって、ゲストは九州医療スポーツ専門学校理事長の水島昭彦さんでした、
はい、
本当に長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも
ということで今日の3曲目坂本九さんで上を向いて歩こう。今日の3曲目は坂本九さんで上を向いて歩こうでした、ほな言いなはれのコーナー今日も言っときましょうかね、ラジオネームサックさん、大きな声では言えないここだけという話メッセージ紹介します、ちょっと聞いてください。うちの子供電気をいつもいつもつけっぱなしで出かけてしまうんです。何回言っても治りません。どうしたらいいと思いますが。これね治らへんのですよ。無理やと思いますわ。僕の周りにもそういう人いっぱいいるんですけど、あ、そういう人はこういう人はこういう人なんやなって受け入れてあげてほう上げた方が僕はいいと思いますよ。絶対治らへんもんこれ本当に。だんだん腹立つんですよこれね。じゃあつけっぱなしで電気ただちゃうねんねとかって言いたくなると思うんですけどもね。これはもうちょっともう受け入れてあげてください。それも個性の一つやないかなと思います。どうでっか、今週の飛びなはれいかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。いいなはれへのメッセージ大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは飛びなはれの飛び tobi@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。来週のゲストはですねすごいですよ、北九ミスキャン2015年グランプリの、九州歯科大学亀山泉さんと2016年グランプリのこれまた九州歯科大学の金友舞さんをゲストにお迎えして、ちょっと中井舞い上がるかもしれませんがお届けする予定です、ここまでのお相手は中井大輔でした。ほなまた来週。